様、おはようございます。今朝の説教は約束の虹という題です。京都では7月の17日、祇園祭りのクライマックスで23基の山鉾が京都の街を巡行します。7月17日は創世記においても記念すべき日です。それはノアの箱舟が山の上にとどまった日でした。創世記8章の4節をお読みします。第7の月の17日に箱舟はアララト山の上に止まった。祇園祭りの日程は明治時代に変更されたものですので、ルーツがノアの箱舟だったという説には多少の無理があります。ただし山鉾がどこかノアの箱舟に見えてしまうのは私だけでしょうか。さて、旧約聖書によればノアの家族は箱舟に2月の10日に入ります。大洪水は7日後の2月17日から始まりました。150日経って水は徐々に水位を下げていきます。7月17日、箱舟はアララテ山にとどまります。翌年の2月の27日、神様はノアに言われました。創世記の8章の16節です。さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。ノアの家族は1年と17日ぶりに地上に足をつけます。地面は乾いていたものの、自然界はかつての豊かな環境から一変していました。荒れ地の真っただ中で、これから一体どうなるのだろう。それでも彼らの新しい生活は始まります。私たちの生活も常に順調とは限りません。病気や怪我、挫折、心配事は絶えません。これから一体どうして行けばよいのだろうか。それでも新しい一歩を踏み出さなければならない、そんな時があるのかもしれません。今朝はあのノアたちが踏み出した新しい一歩よりいくばくかのことを学んでみたいと思います。箱舟から出たノアの家族が最初に行ったこと、それは創世記8章の20節です。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥の内から取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げた。それは今で言うお礼拝でした。地面に足を下ろした彼らが真っ先に考えたこと、それは神様へのお礼拝でした。眼下に広がる荒れ果てた土地、どこに住むのか、何を食べるのか、不安もたくさんあったことでしょう。しかしノアの家族が第一にしたことはお礼拝でした。問題が解決したから、余裕ができたからお礼拝をするのではありません。第一のものを第一にする。ノアの家族はそこから始めました。私たちの日常は様々な要件に満ちています。 あれをしなければならない、これもしなければならない、何かにせき立てられ、それでいて多くをやり残したまま、先送りにし、重苦しい気分を抱いているというのが現実かもしれません。しかしそのような中で、第一のものを第一としていく、毎日聖書を読む、お祈りをする、安息日を守る、ただでさえ忙しい現代、そこには多くの障害と葛藤があるでしょう。それでももし第一のものを第一として行くならば、私たちはそこに神様の御声と、そして神様の御業を見ていくに違いありません。ノアのお礼拝に対しては神様からのお言葉が与えられました。創世記8章の21節22節です。主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。地の続く限り、種まきも刈り入れも寒さも暑さも夏も冬も昼も夜もやむことはない。ここでノアの家族は神様の愛、特に恵みの愛を受け取ります。21節で興味深い言葉は、人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。これは神様が罪人との共存を宣言された言葉です。罪や悪を一掃しない、もしそうするならば人は誰も生き残ることができないからです。ただし罪との共存は、この世が罪の影響を受けるということです。身に覚えのない災害を、不条理な出来事を、神様がおられるならどうしてというようなことを私たちは迎えなければなりません。しかしそこにもまた神様の恵みの愛が顕著に表されます。人は幼い時から悪いのだ。しかし、いやだからこそ、神様は呪わない。あなたがどんなに悪くても、どのような時であっても、神様はあなたを愛し続けるというメッセージです。与える資格のないものに与える、神様の恵みがここにあります。ノアの家族はこの神様の恵みの愛に安心を覚えて新しい一歩を踏み出します。私たちも同様です。この恵みの言葉を受けて毎日を生きることができます。今あなたがどのような状況であろうとも、どのようなさなかにあろうとも、神様はあなたを呪わない。それどころか、イエス様の交渉外の始まりで語られた神様のあの言葉と同じ言葉が私たちにも語られ続けています。それは、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、 新改訳聖書では、これを私は喜ぶ。私たちは毎日、神様からこの言葉、恵みの愛を受けて、一歩を踏み出すことが許されています。ところが、現代社会は別の言葉で満ちています。そのために神様の御言葉をお聞きすることが難しくなっているほどです。この世の言葉は大概こうです。あなたにはまだまだ良くないところがあります。ですからあなたには価値がない。取るに足らない。だから愛されない。声高に、また執拗にそれらが語られるので、人々はそれを信じます。そこで人は成功を求め、名誉を求めます。自分に価値があることを証明しよう、流行に乗ろう、注目を浴びよう。そうすれば愛を得られるはずだ。その中で、時に人は成功し、称賛を得ます。しかし、そこにもまた不安が残ります。次は失敗するかもしれない。私の本当の姿を知ったらみんなはどう思うだろう。これらの言葉があまりにも大きいために、人は神様の御言葉を聞こうとしないのです。私たちは毎日、毎朝、神様からお言葉をいただいて一歩踏み出す必要があります。私はこの度したように、生き物をことごとく打つことは二度とすまい。地を呪わない。地の続く限り、種まきも刈り入れも、寒さも暑さも、夏も冬も、昼も夜も止むことはない。あなたは私の愛する子。あなたは私の心にかなうもの。私はあなたを喜びます。この言葉を我々は日々受けなければなりません。ユダヤ人の成人式で一人の父親が息子にこのように語った。と言います。息子よ、これからあなたの人生に何が起ころうと、またあなたが人生で成功しようとしまいと、また有名になろうとなるまいと、健康であろうと健康を失おうと、あなたの父と母がどんなにあなたを愛しているかをいつも思い起こしてほしい。ノアの家族は神様から恵みの愛で愛されました。そして創世記九章の一節。神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。産めよ、増えよ。地に満ちよ。彼らは神様から祝福をいただきます。祝福とはこういうことです。あなたがいてくれて私は嬉しい。あなたがいてくれて私は幸せです。あなたは価値のある素晴らしい人です。あなたはこの世界に何かを果たすことができます。そう宣言することです。私たちは神様から日ごとにこの祝福を受け取ることができます。ラルシュ共同体という知的に障害を持った方々と共に生活することを選んだ、 学者であり司祭であるヘンリー・ナウエンという方がこのような経験を著書に語っています。ハンディを負った少女ジャネットがヘンリーに言いました。ヘンリー、私を祝福してくれる？ヘンリーは親指で彼女の額の前で十字を切りました。すると彼女は、いいえ、それじゃダメ、私はリアルに祝福が欲しいの。じゃあみんなが集まった時に祝福をしてあげよう。その晩、祈祷礼拝の後、30人ほどの人がフロアに輪になって座っていました。ヘンリーが言いました。私は今日ジャネットから特別に祝福してほしいと頼まれました。するとその言葉を言い終わる前にジャネットがすっと立ってヘンリーに近づき、両腕を彼の体に回し、頭を彼の胸に持たせかけました。ヘンリーはその時たっぷりとした袖のついた白いローブをまとっていましたので、その袖で彼女を覆い隠します。彼女はローブの中にすっかりと隠れてしまいました。そしてヘンリーは言いました。ジャネット、私はあなたが神に愛されている娘であることをあなたに知ってほしい。あなたは神様の目に尊い。あなたの微笑み、あなたの親切、あなたがしてくれるすべての良いことは、あなたがなんと素晴らしい人間であるかを教えてくれます。あなたは最近少しがっかりして心に悲しみがあることを私は知っています。しかし自分がどういうものであるかをどうか忘れずにいてください。あなたは神様から、また多くの人々から深く深く愛されている人なんです。ジャネットはこぼれんばかりの笑みを見せて元の席に戻りました。するとハンディを追っているもう一人の女性のジェーンが手を挙げて言いました。ヘンリー、私も祝福してほしい。彼女もまたその顔を彼の胸に埋めました。彼女への祝福が終わると、次から次へと他のたくさんの仲間がその後に続きました。やがてこの光景を見ていた大学生のアシスタントが手を挙げて言います。ヘンリー、私もいいでしょうか？もちろん。ヘンリーは彼に腕を回して言いました。ジョン、あなたがここにいることは素晴らしいことです。あなたは神様に愛されている息子です。あなたの存在は私たちすべての喜びです。物事が困難で、生きることが耐え難く思えるとき、永遠の愛で、あなたが愛されているということをどうぞいつも忘れないでいてください。ジョンは目に涙を浮かべながら、ありがとう、ありがとうと繰り返していました。私たちも神様から日々この祝福を受け取ることができます。ノアの家族は新しい歩みを始めるにあたって、 まず第一のものを第一とし、お礼拝をしました。そして神様から恵みの愛をもらい、そして祝福を受けました。さらに神様は、彼らにもう一つの事柄をお与えになります。それが創世記の9章の13節です。すなわち、私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。人類のあけぼのの中には次のようなことが書かれています。雲が湧き、雨が降るごとにまた洪水が起こるのではないかと、人々が恐怖を抱くことのないように、主はノアの家族に一つの約束を与えて勇気づけられた。洪水前の地上には雨が降ったことがなかったとも言われています。ですからノアにとって雨は普通のことではありませんでした。雲が出て雨が降るたびに不安に駆られます。また自分たちの罪のために洪水が襲うのではないか。そこで神様は不安材料となる雨とセットで虹をお与えになりました。ノアの家族は雨が降るたびに不安になる代わりに神様との約束を思い出すのです。私たちの生活も曇りの日、雨の日があります。うまくいく時もあれば、失敗することもあります。誘惑に負けてしまうことがあるかもしれません。世の声は必要に私たちを脅かします。やっぱりあなたはダメだ。拒否されますよ。見捨てられますよ。あなたの居場所はありません。しかし私たちの前途がどんなに厳しく荒れ地に見えようとも、私たちには希望の虹が与えられています。それは神様と私たちとの契約の印です。ヘブライ人への手紙の7章の22節。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。約束の虹、契約の虹、それはイエス様ご自身です。エレン・ホワイトはこのように語りました。誰でも時には激しい失望と絶望に陥る時があって、心は悲しみに満たされ、神が今でも地上の子供たちの慈悲深い保護者であられることを信じがたい日々があるものである。心は悩みに苛まれて、生きているよりは死んだ方がマシだと思われる時がある。そのような時に、もし我々が霊的洞察力を持って、神の摂理の意味を悟ることができたならば、天使たちが我々を助けて、我々の足を永遠の山よりも固い基礎の上に置こうと努めているのを見ることができるであろう。そして新しい信仰と新しい命が湧き上がることであろう。国と指導者上巻の130ページです。この世は罪の世です。 不条理は私たちに降りかかってきます。晴天の日ばかりではありません。しかしその時こそ見上げるべきものは、それは雨とセットになって与えられた約束の虹。それはこの世の不条理のために十字架におかかりになった永遠の山よりも固い基礎。それはイエス様、このお方です。最後に有名なお話をいたします。34歳のスーザンが視覚障害者になったのは、それから1年前のことでした。医療ミスで視力を失ってしまったのです。暗闇と怒りと苛立ちと自己憐憫の中に彼女は突き落とされました。どうしてこんな目に遭わなければならないの？スーザンの心は重い鬱の雲に覆われてゆきました。彼女は必死の思いで夫のマークにすがります。マークは空軍の将校で、心から妻のスーザンを愛していました。マークはなんとか妻に自信を取り戻させよう、厳しい戦いになることを覚悟の上で決心します。やがてスーザンも仕事に復帰する決心をしました。マークは毎日車で妻を職場まで送って行きました。しかし二人の職場は町の反対側に分かれていたのです。しばらくして夫は、スーザンが一人でバスに乗ることができるようにアドバイスをします。スーザンは震え上がりました。私は目が見えないのよ。あなたは面倒を見るのが嫌になったの？それでもマークはスーザンと毎日朝晩一緒にバスに乗ることにしました。聴覚を働かせて、自分の居場所をつかみ、新しい環境に適応する術を夫は妻に教えました。バスの運転手とも馴染みになって、彼女に気を配り、座席を取っておいてもらえるように交渉しました。そのうちスーザンも笑い声を上げるようになります。夫の誠実さと忍耐と愛を思って、スーザンの目には感謝の涙に溢れました。ついにスーザンは一人でバスに乗ると言い出します。行ってきます。二人は初めて別々に出勤しました。月曜日、火曜日、水曜日、木曜日。毎日は無事に過ぎて行き、スーザンの気持ちも驚くほど明るくなりました。やった！一人で出勤できる。金曜日の朝、スーザンはいつものようにバスに乗りました。料金を払って、そしてやがてバスを降りようとしたとき、運転手がこう言います。あんたはいいね。スーザンはまさか自分に言われたのではないだろうと思いました。一体誰が目の見えない私を羨むのだろう。どうしていいねなんて言うんですか？だってあんたみたいに大切に守られていりゃ気分がいいだろうと思ったのさ。どういう意味ですか？ほら、今週はずっとハンサムな軍人が通りの向こうに立って、 あんたがバスを降りるのを見守っていたじゃないか。あんたが無事に通りを渡ってオフィスの建物に入っていくのを確かめていたんだよ。それからあんたにキスを投げ、小さく敬礼をして去っていく。あんたは本当にラッキーな女性だね。幸せの涙がスーザンの方を伝いました。目には見えなくてもマークの存在がありありと感じられたからです。私は人間の愛情がこうあるべきだなどとお話をするつもりはありません。ただ目には見えなくてもイエス様はいつも私たちのすぐ傍らで守っていてくださることを信じているのです。厳しい現実社会の中で追い立てられながらも、第一のものを第一にさせていただき、神様から恵みの言葉、祝福の言葉をいただくことができる幸せ、そしていつも十字架のイエス様が私たちの保証人となってくれて、すぐ傍らにいてくださることに感謝をしたいのです。このイエス様の御名を心から賛美いたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。